誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第170回となります。今回はなんか笑える霊体験より17台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。なんか笑える霊体験より霊に本音。友人が金縛りでばあさんの霊にのしかかられたことがあるらしいんだが、すいません、もっと若くて可愛い子いないですかって言ったら、即座に溶けたと言っていた。最強の撃退法だと思った。次、一軒家の合宿。 祖父母が住んでいた田舎の一軒家がしばらく無人にしてたら例の溜まり場になっちゃったみたいで、昼間はいいけど夜は泊まれない状況が続いていた。そんな中、いとこの兄貴が、合宿所に使いたいんだけど、幽霊？俺見えないし、と鍵を借りていった。そして、いとこの合宿後、幽霊騒動はピタリと収まった。何やったの？と聞いたら、ガチムチ集団によるビリー・ザ・ブートキャンプの集いだそうな。大広間、昔の日本家屋なんでだだっ広い広間があったにプロジェクターを持ち込み、等身大で思う存分キャンプをしまくり、廊下ですれ違えばボーディング合戦、家屋中に漂う汗と揚げ物の匂い、ほぼ全裸で歩き回るマッチョども、自分が幽霊でも裸足で逃げ出すなと思った。次、こっくりさん、帰る。小学校の頃、こっくりさんが流行って、お決まりのように帰ってくれない事態に陥った。何度お帰りくださいって言っても、いいえにしか行かなくて、ついには死ねとか、呪うとか、怖いことまで言う始末。下校時刻を過ぎて暗くなり始めていたのもあって、みんなパニックになりだした頃、参加していた友人の一人が、はい、ありがとうございましたって叫んで、強引に鳥居に持って行ったら、10円玉は動かなくなった。友人曰く、鳥居から来たんだから、鳥居に押し込んだら帰ってくれると思ったらしい。その後、特にただにも何もない。次、階段の幽霊。俺の親友は昔から何か幽霊的なものとかが見える性質。一回俺の職場に行った時、階段を見て、よくあそこで転ぶだろうと言った。実際よく転ぶ。職場の人間は一度は必ず転ぶ。同僚たちとよく、絶対あれ幽霊いるよな、本校は見たく、女の幽霊がいるんじゃね、坊さん呼ぼうぜと談笑していた。良い機会だと思い、親友に階段のところには何がいるのか聞いた。親友、柴犬が伏せて尻尾振りながらこっち見てる。その言葉を聞いてから、階段付近に犬用のボールを置いてる。たまにボールが誰かしらのところまで転がってくるので、投げてやっている。階段は、ちょっと通るよ、などと言うと転ばずに済む。おかげで最近はほとんど怪我しない。誰の犬だろうと思ったら、同僚が社会人になりたての頃に亡くなった愛犬だった。柴犬を飼っていたのをそいつだけだったし、よくそいつのところにボールが転がる。坊さんを呼ぶ気は今のところはない。でもいつかちゃんと行くべきところに行ってほしいな。次、中途半端な霊感。うちの家族は姉以外中途半端な霊感の持ち主。父は非常に疲れやすく、大抵うなされていた。ある夜、夫婦で寝ていたら、ドアから白い着物を着た女が正座したまますーっと入ってきて、父と母の間、枕元ら辺に座ったらしい。父の方を向いていて、母には顔が見えない。母は、またお父さんを狙ってきた悪霊か。と思い、掛け布団を掴んで、その幽霊めがけてバサーッとかけた。捕獲である。布団は膨らんでいたが、スーッと縮んでいった。父が目を覚まして見たのは、必死の形相で布団を投げたポーズのままの母。 荒ぶる鷹のポーズに近い。その翌朝、遠くに住む母の姉が亡くなったと連絡が来た。あの霊は姉が挨拶に来たものらしい。なのに母は気づくどころか、せっかく来た姉を布団で捕獲って。こういうのは罰当たりと言うんだろうか。次、威嚇。寒かったので、コンビニで肉まんを購入し、帰り際に目の前にザザッと黒い影が降りてきた。っていうか、落ちてきた。その黒い影は、しばらく路上の上でもだえていたが、俺が我関せずとばかりに肉まんを一口口にして、今一度帰宅するために一歩踏み出すと、なんでビビらんの?とばかりに、一度こちらを威嚇した後に、スッと消えていった。いや、だって、黒い影、どう見ても猫のシルエットしてるし、怖くないし、っていうか、ぶっちゃけ、慣れさせろ、もふらせろ、とか思っていたら、後ろから、また失敗したな、という、低い大塚ボイスが聞こえた。また?失敗?え、ちょっとそこんとこ詳しく、大塚ボイス、と振り返っても誰もいない。次に会ったときは、詳しい経緯を聞きたいものです。次、個人のブーツ。2009年の6月にバイク仲間が亡くなった。片見分けで俺はその人が事故った時に履いていたブーツをもらった。ある日、そのブーツを履いてバイクに乗って走り、家に帰ってきた時、かなりトイレに行きたい状態となり、ブーツがなかなか脱げず、漏らす寸前になった。その日の夜、そのバイク仲間が夢に現れ、バイク仲間は花壇に腰掛けてタバコを吸ってて、俺に向かっていつものように、よっと手を挙げて挨拶。俺も、どうもと手を挙げて挨拶して、隣に座る。そして、バイク仲間が一言。あのブーツ、脱ぎにくいだろう。起きてから、ああ、仲間も同じ経験していたんだ、と笑ってしまった。次、デスマーチ。会社は病院跡地に立ってる。今は倉庫とかばっかりで、日中人間が常駐してるのはうちの会社だけ。うちはいわゆるデスマーチとかがある会社で、ある程度それが進むと、みんな壊れてくるのね。で、本当は4人しかいないの分かってる。だけど、それ以外の人がいると、誰あんた?より先に、人手が来たー!になる。後から考えるとおかしいんだけど。所長、テンパると脳みそが麻痺する。通称貞子、あんな感じの髪型の女性にエクセル入力させた。上司、悟りに会った人、仕事で頭いっぱいになると周りが見えなくなるので多少の怪奇現象は気にしない。私、ジム、手術服を着た子供にコピーを取らせる。仕事せんなら帰れ!と貞子に説教。派遣ちゃん、老人と子供に掃除と着身を頼む。茶の入れ方が下手だと超説教。全員、手だけ足だけとかは容赦なく蹴り飛ばす、払いのける、叩き落とす。私が入社して5年、だんだん数が減っていき、昨年年末進行は最後まで粘っていた貞子すら来なくなった。着身がいなくなって派遣ちゃんが荒れていた。デスマーチゆえの幻覚かとも考えたことあるけど、4人全員が同じの見てる。その上、入り口セキュリティがあるので部外者は入れないんだよね。 貞子の作ったエクセルデータは残ってるし、手首だけ壁にぶつけたらしばらくあと残ってたし、草取りした草は積んであったし、次掃除中。昼飯も食って一段落した後、いつも通り掃除を始めたんだ。ベッドの下にも掃除機をかけようと思ってペラッと布団をめくったら、その隙間にさ、いたわけよ。体は見えない顔だけ男。人が入れるほどのスペースはないし、幽霊だって直感的に思った。今まで見たことなんかなかったから、完全に頭は真っ白。なのに、無意識って怖いよね。気づいたら、手が動いてた。ひごーって音とともに、掃除機に吸い込まれていったよ、その男が。気づいたら、男はいなくなってて、白チームでも見たのか、と脱力。でも、4歳になる娘が、じっとその男がいたところを見つめていて、どうしたって聞いたら、ヒューゴーって言いながら、ふざけて男の顔真似して、キャッキャ笑ってんの。なんかそれ見たらおかしくなっちゃって、しばらく二人で笑ってた。今も思い出したように、ヒューゴーってしては笑い合ってる。ちなみにその後、男は見てない。男の、マジで?みたいな表情が忘れられない。ある意味、忘れられない男となったのであった。いや、なんでもないよ、すみません。今はいろいろ反省している。次、トイレでは。掃除機で男の幽霊吸い込んだものだけど、昨日また出たっぽいんで報告。誰も入っていないトイレに鍵がかかっていることがたびたびあったんだけど、小さい娘がいるからまたいたずらしたのかと気にも留めてなかったんだ。一円玉を差し込んで回したら外からでも操作できるような普通の簡易ロックだから。で、昨日の夜、娘と一緒に風呂に入って出てみたら、また鍵がかかってる。これはもしかして、娘のいたずらじゃなくて、目に見えない第三者がやってるんじゃないか、と思った。てか、そうじゃないと、すっぱらかの状態じゃ、幽霊より生身の人間が入ってた方が怖い。まだ中にいるかもしれないな、と思って、ゆっくり鍵を開けることはせずに、換気扇を回してやった。まさか掃除機のようにうまくいくまいとは思ったけど、本当に小さな声で、またかよって聞こえた。むしろまたお前かよ、懲りねえな。その後、トイレを開いてみたけど、誰もいなかった。換気扇から外に出て行ったんだろうか。もう帰ってくんなよ。もし次出たら、また折檻してやろうと思う。あと、掃除機開けたって質問来たけど、まだ開けてないです。トイレに出たってことは、掃除機から脱出したんだろうな。次、猫と萌え。この前、猫を胸の上に乗っけてうたた寝していたら、金縛りにあった。見ると、頭の上で、黒いもやみたいなものが自分に覆いかぶさろうとしていた。びっくりして体を動かそうと思ったら足がつり、若干体がエビ反りになった。すると胸の上で爆睡している猫4キロがエビ反りの反動で自分の首の方へ頭上してきて首を圧迫。迫り来るもや、足はもだえるほど痛い。されど動けず、もがけばもがくほど、今度は首が締まる。一人阿鼻叫喚ってこんな感じ?てか、猫起きろよ!痛みと恐怖で泣きながら、一人で声にならない声でうなってた。と、 そこに颯爽ともう一匹猫が登場。すごい勢いで自分に向かってかけてくる。そして自分の腹を思いっきり踏み台にしてジャンプ。リアルにゴフォーという音を立ててむせる自分を尻目に、もやを蹴散らしてくれた。その後、何もなかったかのように出窓の方に行き、日向ぼっこを始める猫。おかげで悲しみが解けたけど、なんとも言えないもやっとした気分が今でも残ってる。次、アタリア。ドライブレコーダーが世の中便利だよな。アタリアとかに遭遇したら、これが活躍してくれる。だが、目に見えないものには通用しない。お前ら、見えてないだけで、霊をどっかどっか跳ね飛ばしてるかもよ。で、中には、アタリアみてえな霊もいて、見えないことを良いことに、わざと車にぶつかっていって、俺を跳ねたな、許さん、と理由付けして、憑依して霊障を与えるってのがいるんよ。大型トラックを運転する仕事についてるお友達。見えるやつなんだが、深夜の高速道路を走ってると、まあ見るらしいんだわ。その日、仕事で深夜の高速道路を走っていた。助手席に座って、運転してるやつは霊感ゼロ。まあ、どっかどっか跳ね飛ばしていくいく。見えてないからね。ボーリングのピンのごとく。あれーっと、次々と吹っ飛んでいく例を見てるとかわいそうになってくるけど、ぶっちゃけおらえるんだそうな。アタリア幽霊も、10トントラックが突っ込んできちゃ、彼方へ吹っ飛ばされるしかないようだ。次、煙には、久々に実家に帰ってきた兄が居間で昼寝をしていたとき、強烈な冷め気を感じて兄の方を振り向くと、真っ黒な煙の塊とぼんやりとした白と赤が混じった煙の塊が兄の脇で対峙していた。白赤の方は話に聞いていた、うちの一族が代々お世話になっているお姉ちゃんと呼ばれるご先祖様と直感したが、黒い方はなんか霊気というか悪意というかよくわからない気配を醸し出していた。あまりの出来事に硬直していると兄が寝返り、凄まじい炸裂音とともに放屁。両方とも風圧で消し飛んだ。お姉ちゃん。次、ウイルス。放課後に教室で友達と喋りながら宿題やってたらさ、話の流れでこっくりさんやることになったんだけど、おいでくださいって言った瞬間、うといに10円玉が動いたのよ。まだ何も質問してないし、つうか何聞いてもういしか言わないし、そのうちういがういりになって、最後はウイリスになった。何度かウイリスを高速で繰り返すのを見て、友達の一人が突然叫んだ。ウイリスか、ウイルスじゃなくてウイリスかだろ。こっくりさんははいに移動、10円玉停止。あとはうんともすんとも言わなかった。満足して帰ったらしい。その日は月曜日で、先週の日曜ヨガ劇場はダイハードだったんです。それで昼休みにブルース、ウイルスだっけ?ウイルスだっけ?って話をしたけど、アホの子しかいなかったから、結局どっちだかわからないまま昼休みが終わった。で、こっくりさんに言われるまで、みなすっかり忘れてた。多分悪魔や神様じゃないだろうけど、超親切な何かが来てくれたっぽい。次、漫画好き。 部屋で一人漫画読んでいたら、背後から、んふんって笑い声。びっくりして振り向いたら、半透明の知らないおっさんがいる。向こうもびっくりした顔をしてこっち見てる。とりあえずなんか話さなきゃと思って、漫画好きなんですかって聞いた。照れくさそうにうなずいて、おっさんは消えた。その後も、時々本が出しっぱなしになってるあたり、時々読んでるんだと思う。出しっぱなしになっている本を見る限り、こち亀の古いやつと、カメレオン、天、銀と金が特に好きっぽい。趣味が合うようなので語りたいけど、たまに姿を現しても喋ってくれない。次、リビングデッド。自分はリビングデッドドールっていうちょいコアなお人形が大好きで、部屋に大量に置いてある。イメージとしては、世界一バービーを集めた男の小規模版みたいな部屋ね。無論、みんなと一緒に過ごしたいから、その部屋で寝る。で、私はお人形さんを全員、ドアをガミするように置いてるわけ。部屋に入った時、歓迎されてる気がするから。そしてこの前、寝ようとしたら、ドアがいかにもな感じでスーッと開いたの。全開になって2秒くらい経った瞬間、バタン!扉が全力で閉まった。あー、ビビったんだな。と思い、そのままスルー。次の日、また来るかもと思い、幽霊がかわいそうなので、今度は窓に向けて設置した。これで安心して入ってこれるよ、幽霊くん。しかし、開いたのはドアではなくて、まさかのカーテン。案の定、全開になった瞬間、いきなり閉まった。とほほ、ごめんよ。次、カッターを持つ女。一ヶ月前のこと、その時は、部屋で昼寝をしていたんですが、目が覚めたら、足元に窓をバックに女の人が、右手にカッターを持って立ってると思ったら、金縛りにあった。え?とか思ってると、その女の人が、すごい形相で、大室に布団を剥いで、下着ごとひんむいてきた。そして、俺の息子をわしづかみにして、右手を添えたところで、動きがぴたりと止まった。で、その女の人が、俺の顔に目を向けて一言、ちっさ。と言って、ふっと消えたところで、金縛りから解放された。助かったというか、悔しいというか、なんか、複雑な気分だった。
あ、中野くん、中野くん、静かに静かに、静かにして、中野くん、静かに、しー、CM だから。
ウィ
今から CM 撮るから静かにして。
ウィ
ウィ静かにできる?
ウィ
あ、終了、終了
キッキング
ストップ、ストップ。静かにしてください。いいですか?今から CM を撮りますよ。いいですね。静かにできる?みんな。できるかな?できるかな?中野くんもできるかな?お、中野くん静かになったよ。いいね。あさみちゃん静かにできるかな?
よしよし。
いくよ。いくよ。じゃあ CM 撮るよ。
我は王。
我は王。
キングダム。
はい、はい、はい、はい。スタートは僕に合わせよう。わかるかな?わかるかな?
もう時間ないよ。
せーの、じゃあ、じゃあ、スタートを僕に合わせてください。いいですか?はい。いきますよ。せーの。わー、あれ?しないんだ。
南国さざみ放送局
いかがでしたでしょうか。さて、 ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたらそちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。